こんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年8月18日のマス RT カテゴリから厳選した21本の論文をお届けします。1本目はジールスティグさんによるシンプレクティック F の2ベクタースペース &DYCK ワーズシンプレクティックな F の2ベクトル空間とディック語です。この論文では非対化なシンプレクティック形式と円環規定を持つ F の2ベクトル空間という少し特殊な設定を扱っています。ルスティグさんはこの空間をいくつかの部分集合に分割する方法を定義したのですが、驚くべきことにそれぞれの集合の要素数はカタラン数という有名な数の積で表されるそうです。この結果は有限シンプレクティック群のユニポテント表現の集合をある両側セルに基づいて分割することとみなせます。組み合わせ論的なカタラン数と群の表現論という一見離れた世界が見事に結びついている点にルスティグさんらしい鋭い視点を感じますね。抽象的な代数構造の中にディック語のような具体的な組み合わせ論のパターンが潜んでいるというのは本当にワクワクする展開です。2本目は正木柏原さん、ミョンホキムさん、セジオさん、ウィヨンパクさんによるモノイダルシーズオブザカテゴリーズ C の WV オーバークイバーヘッケアルゲブラスキバーヘッケ代数上のケン CWV のモノイダルシードです。この論文では対象キバーヘッケ代数上の特定の件において量子モノイダルシードという構造を新しく作り出す方法を提案しています。もともとこの分野ではより大きな件の中にあるシードを変形という操作を繰り返して見つける手法が使われていました。でもそれだと具体的にどのモジュールがクラスター変数に対応するのかを直接的に特定するのが難しかったんです。そこで著者たちは結晶規定の演算子を使った新しいオペレーターを導入しリフレクション積種と組み合わせることで単純モジュールを直接的に構成する手法を編み出しました。このアプローチによって複雑な変形操作に頼らずにシードを構築できるようになったのは非常に鮮やかな解決策だと思います。さらにこの方法で得られたシードが選んだ表現によらずに一貫していることやグロテンド IEC 系間が量子クラスター代数の構造を持っていることも証明されました。最終的にこの件が局所化という面倒なステップを踏まずにクラスター代数のモノイダル範疇化を実現しているのではないかという大胆な予想まで立てています。理論的な整合性を積み上げていく構成に強い説得力を感じますね。3本目はジンビ・ジャンさんによるノンスタンダードデリブドイクイバレンシズオーバーアービットラリーフィールズ任意の対乗の非標準的な動来動値です。この論文は1991年にリカードさんが提示した有限次元代数間の動来動値は全て標準的であるかという長年の問いに挑んだものです。これまで標数が2の対では非標準的な例が見つかっていましたがそれ以外の票数では全て標準的だという予想がありました。ところがジャンさんはあらゆる体において非標準的な動来自己動値が存在することを証明しこの予想を鮮やかに打ち砕きました。手法がとても巧妙で切断多項式代数に注目し行列の超トレースに関する高等式を導き出しています。特に実数値評価を用いて係数が消えることを示す流れは非常に緻密な構成で驚かされます。また有限体向けに票数 P における累乗写像の可方性を利用した別の構成法も提示しています。もしこれらの動値が標準的だったとしたらある係数が同時に0でありかつ1であるという矛盾が起きることを示して非標準性を証明しました。あらゆる体で無限にこのような代数が存在することまで明らかにしており、リカードさんの問いに完全に否定的な答えを出した非常にパワフルな研究でした。4本目はイナヤト・アールバットさんによるアノートーン・フロベニウス・キャラクター・フォーミュラ・ プロベニウスの指標公式に関するノートです。この論文では、対象群の指標表を計算するための新しいアプローチとして、外積を用いたプロベニウスの指標公式の別証明を提案しています。具体的に S3 や S4 といった小さな対象群を例に挙げて、その正しさを検証していますね。まず、対象関数のべき乗和規定と周和規定の関係性に注目しています。著者は、外積を使って対象多項式と交対多項式の積を分析するという手法を取りました。具体的には、行列式形式に外積を適用して指標の公式を導き出し、それを最終的に周和規定で展開することで、指標を多項式展開の係数として表現しています。計算量についても触れられており、最悪の場合でも行列式の計算コストが N の3乗に比例するという分析がなされています。外積という道具を使って、これまでとは違う角度から指標公式を導き出した点に、著者のこだわりが感じられます。単に公式を使うだけでなく、その導出過程に新しい視点を与えた興味深い研究でした。5本目は、ハビエル・ディアス・カブレラさんとフェルナンド・ムロさんによる、アンエキゾチック・フィニテプレットリアンガレーピドカテゴリー・オーバー・エニー・アルゲブレイカリー・クローズド・フィールド、任意の代数的に閉じた対乗のエキゾチックな有限前三角形です。この論文では、代数的な構造とも位相的な構造とも異なる、いわゆるエキゾチックな前三角形という珍しいクラスを提示しています。実は、こうしたエキゾチックな例はこれまでほとんど見つかっておらず、あっても特定の票数を持つ体に限定されていました。そこで著者たちは、体の票数に関わらず常にエキゾチックであり続ける構造を作ろうと試みたわけです。具体的には、一般化されたディンキン型の前遮影代数上の有限次元遮影化群の件に注目しています。まず、ある代数上の遮影化群の件に、代数的な構造を持たない前三角構造が存在するための判定基準を確立し、その障害がシフト積種にあることを突き止めました。さらに、特定の代数自己同型を用いて逆シフト積種を定義し、マクレーンコホモロジーやトダブラケットという高度な道具を使って、この構造が位相的なものでもないことを証明しています。正票数の体においてエキゾチックな三角形の例を初めて示したという点は非常に大きな成果だと思います。また、八面体公理を満たすかどうかが未解決であるため、票数2以外で三角形にならない前三角形の候補を提示している点も研究者の好奇心をくすぐる絶妙な構成ですね。6本目は、ステーシー・ローさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オブ・フン・マルチネス&ナバロ、ハング、マルティネス、ナバロの予想についてです。この論文は、有限群の規約指標の次数に関するある予想を証明したものです。もともとは、群の表現論における有名なマッケイ予想から着想を得た研究で、特定の素数と互いに素な次数の指標に注目しています。具体的には、ある素数に関する次数を持つ規約指標の次数の2乗和について、群全体のものとその子郎正規化群のものの間でどちらが大きいかを比較するという問題に挑んでいます。証明のプロセスがとても巧みで、伊藤の定理やクリフォードの定理を使って群と部分群の指標の関係を整理した後、なんと2部グラフを導入しているんです。指標を頂点として次数の関係があるもの同士を辺で結ぶというアプローチで、関数の特性を利用して不等式を導き出しています。最終的に全ての素数においてこの予想が成り立つことを無条件で証明しました。さらに、統合が成立するのは子郎部分群が群の中で正規補群を持つときだけであるという条件まで突き止めています。グラフ理論的な手法をうまく組み合わせて、群の構造を鮮やかに描き出した素晴らしい成果だと思います。7本目は、パナギオティス・コスタスさんによる、 フィニティスティックディメンションビアモデュルズオーバーザシンギュラリティカテゴリー特異現象の加群による有限次元的次元です。この論文では有限次元代数の表現論における長年の難問である有限次元的次元予想というテーマに取り組んでいます。著者はアルチン代数の大きな有限次元的次元が有限であるかどうかがその特異件という構造だけで決まる性質なのかを突き止めようとしました。面白いのがこれまでの手法のように特定の生成オブジェクトを探すのではなくオブジェクトに依存しないアプローチをとっている点です。特異件からアーベル群への下方干渉の件を分析しサスペンションによって誘導される自己動値を用いて遠く離れた直行という新しい概念を導入しています。その結果ある条件を満たす下方干渉が存在しないことと有限次元的次元が有限であることが同値であるという定理を導き出しました。これにより有限次元的次元が有限であることは反対代数の特異不変量であることが証明されました。つまり特異件が同値な2つの代数があれば一方が有限ならもう一方も有限だということになります。特異件という抽象的な世界から代数そのものの性質を鮮やかに描き出している点に非常に鋭い視点を感じます。8本目はヤオロンシェンさんとチャンジアンスーさんとルイションさんによるクアンチズドコーローンブランチーズオブセパラティドコタンジェントタイプ&オーソシンプレクティッククイバーズ分離された余節型および直行シンプレクティックキバーの量子架空論分子です。この論文では量子架空論分子という難しい概念について新しい定義を提案しています。これまでこの分野で使われていた標準的な構成法では余節型という特定の条件が必要でした。でも直行シンプレクティックキバーのような重要なケースではその条件を満たさないことが多くて計算可能な代数構造が見つかっていませんでした。そこで著者たちは表現を2つの余節型コンポーネントに分ける分離された余節型というアイデアを導入しました。大きな差分演算子代数の中で2つの代数の共通部分として量子架空論分子を定義したんです。このアプローチは非常に巧妙で計算を簡単にするために準微小モノポール演算子の新しい公式まで導き出しています。特にこの枠組みを直行シンプレクティックキバーに適用して具体的な生成級数を計算した点は素晴らしい成果です。さらにヤンギアンという代数構造との関係も明らかにしており幾何学的な構成と代数的な構造が見事に結びつきました。理論的な壁を突破して具体的な計算ツールを提供した点に研究者の強い熱意を感じます。9本目はジョナス・マトゥザスさんによる The Second Paul of Wittenzeta Functions and Exact Evaluations in Types F4 and D5 Wittenzeta 関数の第2極と F4 型および D5 型における厳密評価です。この論文ではルート系に関連するウィッテンゼータ関数の解析的な性質について研究しています。特にこの関数の第2極がどこにあるのかそしてその値はどうなっているのかという点に注目しています。まずランクが2以上のあらゆる規約型において第2極の位置がランクと正ルートの数によって決まるという普遍的な性質を証明しました。この極は単純な極でありその剰余は0ではなく厳密に負の値になることが分かっています。さらに著者は遮影的なチェンバー周期に関する新しい解析的な高等式を導き出しました。これを使うことでこれまで計算が困難だった壁周期の評価が可能になります。実際に F4 型や D5 型という複雑なケースにおいてガンマ関数の積を用いた厳密な公式を導き出しています。ルート系の組み合わせ論と幾何学的な積分を巧みに組み合わせて高ランクの難しい問題に正面から挑む姿勢には非常に情熱的なこだわりを感じます。 単なる一般論に止まらず、具体的な型で計算しきった点に、この研究の真骨頂があると言えるでしょう。10本目は、アシエル・アランズさん、ハビエル・ゴメス・セラーノさん、ガブリエル・ナバロさん、AA シェファー・フライさんによる、オン・ザ・イートン・モレト・コンジェクチャー・フォー・プリンシパル・ブロック・オブ・フィニテグラックス、有限群の主ブロックに関するイートン・モレト予想についてです。この論文では、有限群の表現論における挑戦的な問題であるイートン・モレト予想にアプローチしています。具体的には、非可感な白 OP 部分群が持つ最小の非線形規約指標の次数と、主ブロックに含まれる規約指標の次数との関係を調べています。著者たちは、白 OP 部分群の最小の非線形次数で割り切れる次数を持つ規約指標が、必ず主ブロックの中に存在することを証明しました。証明の過程では、有限単純群の分類という数学界の巨大な成果や、最近証明されたマッケイ予想の強力な形式がフル活用されています。特に、最小正規部分群が非可感な場合に、問題を準単純群まで落とし込んで解析し、散在群や B 型の群などの具体例を計算機ソフトのギャップで検証するという泥臭くも緻密な戦略をとっています。驚いたのは、論文の中である重要な定理の初期バージョンをチャット GPT やクロードといった人工知能を使って作成し、それを人間が洗練させて書き直したと明かしている点です。最先端の数学的証明にあえて AI のワークフローを組み込んだという姿勢には、現代的な研究スタイルを感じてワクワクしますね。11本目は、コーネル・ホームズさんとミーソン・イムさんによる、ニルポットンとレプレセンテーションズ・オーバー・イクイ・オーリエンティド・サイクリック・クイバーズ、等方向の巡回キバー上のべき例表現です。この論文では、巡回キバーという構造を持つべき例表現について、幾何学的かつ組み合わせ論的な視点から詳しく分析しています。まず線形表現の場合、べき例表現の集合と特定の表現空間の積との間に明確な一対一対応があることを突き止めました。これを利用して有限体上のべき例表現の数を数え上げる正確な公式を導き出しています。ランダムに選んだ表現がべき例である確率を各頂点のベクトル空間の次元を用いて表現している点は、非常に実用的で面白いアプローチだと思います。さらに、ブーリア反感上の反表現という異なる設定でも考察を行っています。ここではべき例反表現をあるグラフの有効非巡回グラフと結びつけ、包含除外の原理を使って再帰的な数え上げ公式を導きました。また線形表現におけるべき例性と集合値表現における最終的に一定になるという性質が、実は確率的に等しいという驚くべきつながりも証明しています。代数的な性質を集合論的な振る舞いに翻訳して考える視点は非常に鋭いと感じました。12本目はシュエソンドさんによる、アノート・オン・ザ・クイバー・オメガ・キバーに関するノートです。この論文では、アルチン代数上の有限生成化群というかなり専門的な対象のホモロジー的な性質をオメガキバーという道具を使って探求しています。まず、化群をその指示 G や子指示 G に基づいて階層的に分類したいというのが、この研究の大きな動機になっています。そこで著者は、分解不可能な被写映化群の同系類を頂点とするオメガキバーを導入しました。ここで面白いのが、指示 G 演算子の逆のような役割を果たすアゲモ演算子というものを活用している点です。キバーの中のパス、つまり頂点から頂点への道のりを分析することで、化群のクラスを2つのパラメータで定義する階層構造を作り出しています。特定の長さのパスが存在するかどうかという組み合わせ論的な条件が、実は射影生成系や単射共生成系に関連する直行類に属していることと同値であると証明されました。抽象的なホモロジー代数の性質を グラフのような視覚的な構造で捉えようとするアプローチには非常に心地よい合理性を感じますね。さらにこの手法を反射下群という重要なクラスに適用し、安定圏における剣道値を示しています。これによりオメガキバーという組み合わせ的な構造と高度に抽象的な台数構造が見事に結びつけられました。13本目はマシュー・ベルトゥッチさん、サム・バンブラル・コムさん、ベンジャミン・グランシーさん、ショーン・ハウさん、トーマス・マデンさん、ベン・ミラーさんらによるマトリックスグループラムダディストリビューションズ行列群のラムダ分布です。この論文では台数確率論という分野で使われるラムダ分布という普遍量について研究しています。もともとこれは積数体の L 関数における0点の分布を分析するための道具なのですが、著者たちはその理論を古典的な群だけでなく有限行列群まで広げようと試みました。特に面白いのがラムダモーメント生成関数という概念を導入して古典的な普遍量論に登場する森円球数を一般化した点です。有限群向けに森円の公式のような手法を編み出したことで巡回群や二面体群、さらには量子計算で使われるパウリ群などの具体的なラムダ分布を計算することに成功しています。さらに対象群以外の名誉反射群についても全近的な分布を導き出しています。また生成関数の形から関連する古典的な確率変数が独立であるかどうかを判定できるという理論的な結果も示しました。直行群などのトレースから独立なガウス分布が現れる理由に自然な説明がついたことになります。ランダムな置換におけるサイクルの個数が独立なポアソン分布に従うという有名な結果を抽象的なポアソン分布として再解釈している点に理論的な一貫性を感じますね。14本目はマス NT からのクロス投稿でイーフェン・ファンさん、ケニー・ローさん、ケン・オノさん、ピーター・パウレさんによるアルゲブレイック・ジオメトリック・フレームワーク・オブ・ロジャース・ラマヌジャン・アイデンティティーズ、ロジャーズ・ラマヌジャン高等式の台数幾何学的枠組みです。この論文では数論の世界でとても珍しいロジャーズ・ラマヌジャン型の高等式が実は平面曲線の特異点の幾何学から生まれているのではないかという非常に野心的な挑戦をしています。具体的には有限体上の可感なべきゼロ行列のペアを数え上げることで得られるランク R の有理級カタラン級数が特定のモジュラー単位の積と一致するという予想の証明に取り組んでいます。証明の手法がとても多彩で、単純なケースでは級級数の基本的な道具を使い、複雑なケースではコンピューター台数を用いて全化式を導き出すという現代的なアプローチをとっています。特に元の予想よりもさらに細かい構造を持つ和から和への高等式という新しい予想を導入してそれを証明することで元の予想を導くという戦略は非常に鮮やかです。さらにこれらの証明をリーンという形式化言語で検証し人工知能を使って証明書を作成している点には現代の数学の最前線という感じがしてワクワクしますね。最終的に行列の点に関する数え上げ幾何学と古典的な級級数の世界が見事に結びついた素晴らしい成果となりました。15本目はマスドット QA からのクロス投稿でミハイル・ホバノフさんによる A カテゴリフィカチオン・オブ・ザ・インテグラル・フォーム・オブ・ザ・カータン・サボール・ゲブラ・フォー・コンタム・ SL に量子 SL2 のカルタン部分台数の整数系の喧嘩です。この論文では量子群のカルタン部分台数という台数的な構造を剣というより高い視点から捉え直す喧嘩という試みが行われています。具体的には有限次元の遮影空間上の導辺連接層を用いてある種の極限剣を構築しています。この剣のグロタンリーク感がルスティヒの整数系と同型になることを証明したのが大きな成果です。特に面白いと感じたのは単に構造を写すだけでなく畳み込み関数を用いて掛け算を 体格ナオ増関数を用いて寄せ寄与圏のレベルで再現している点です。これによりホップ台数のような構造を圏の言葉で記述することに成功しています。さらに同編成を外したバージョンを考えることで整数係数多項式間の非反単純な喧嘩まで導き出しており、代数幾何学的な手法を駆使して数論的な構造を鮮やかに描き出していると感じました。非常に緻密な構成で喧嘩の可能性を大きく広げた研究と言えるでしょう。16本目はマス NT からのクロス投稿でユハオチェンさんによるビヨンドエンドスコピー 4GL の2オーバー Q ウィズラミフィカチオンをキャンセレーションセオリー分岐を持つ有利数帯上の一般線形群2次におけるエンドスコピーを超えて打ち消し理論です。この論文はラングランズさんが提唱したビヨンドエンドスコピーという壮大な構想に基づいた研究です。具体的にはある自己同型表現がより小さな群からのリフトであるかという関心事、つまりファンクトリアル性を検出することを目的としています。著者はクスピダル表現におけるペッケ固有値の和に関する全均公式を証明しようと試みました。そのためにアーサー・セルバーグのトレース公式を使い問題をさまざまな項に分解するという戦略をとっています。特に重み付き軌道積分のフーリエ変換に関するアーサーさんの結果を応用して絡み合い演算子が関わる項を書き直しているのが見事です。さらに実家図体のようなアルキメデス的な場合と P 神的な非アルキメデス的な場合の両方で積分を直接計算するという泥臭い作業もこなしています。結果として期待されていた打ち消しが追加の仮定なしに起こることを証明しました。分岐があるという複雑な設定の中でここまで緻密に計算を積み上げて公式を導き出した執念には本当に頭が下がりますね。17本目はマス NT からのクロス投稿でシュエツァイマさんとジンウェンズーさんによるザ・プリンシパルシリーズにレプレゼンテーション 4GL の N×GL の N オーバー A2 ディメンショナルローカルフィールド二次元局所帯上の一般線形群の積に対する主系列に表現です。この論文では従来の数論におけるラングランズ対応を二次元の世界へ広げようという非常に野心的な試みがなされています。通常の一次元的な局所帯では表現論という枠組みで考えますが、ここではそれをカテゴリー論へと格上げしていわゆるカテゴリー化を行っています。具体的には通常の表現空間を線形カテゴリーに群の表現を工事表現に置き換えるというアプローチです。二次元局所帯のランク2の評価を用いてボレル部分群の作用を定義しねじれ等変化という手法でカテゴリー的な主系列を構築しています。さらにフェセンコとモローによる積分論を導入して球面的な内積を定義している点には解析的な視点もしっかり盛り込まれていて驚きました。最終的にこの構造がアーベルカテゴリーとなり滑らかな二表現を持つことが示されています。完全なラングランズ対応まで到達したわけではありませんが高次元の数論的な構造をカテゴリー論で捉えようとする視点は本当に刺激的です。18本目はマスドット AG からのクロス投稿でイーフェン・ファンさん、ルオ・ファン・ジャンさん、アレクセイ・オ・ブロムコフさんによる QUOT スキーム・オブ・ポインツ・オン・トーラス・ノット・シンガラリティーズ・トーラス結び目特異点上の点スキームです。この論文ではトーラス結び目の特異点に関連するモジュライ空間がアフィン細胞によって覆われていることを証明しています。具体的にはある閉じたモジュライ空間に自然に作用する群の作用を考えその固定点集合がグラスマン多様体の束になっていることを導き出しました。ここからが面白いところでこの結果を応用して多様体のグロタンリー区間におけるこの空間のモチーフを二変数級数を用いて具体的に決定しています。さらに有限化群の圏のグルポイド帯済みまで計算しきってしまうという 非常に計算力の高い展開に驚かされます。また得られた級数からロジャーズ・ラマヌジャン型の等式に関する新しい予想を立てており、純粋な幾何学から数論的な等式へとつなげていく構成が見事です。無限大の極限まで視野に入れた考察からは、著者の並々ならぬ探求心が伝わってきますね。19本目はmas.co からのクロス投稿で、秋広東谷さん、正成神谷さん、広武栗原さんによるツイステッドプリミティブグループアソシエーションシェムズねじれた原子群結合スキームです。この論文では原子群結合スキームの交差数がそのスキームを組み合わせ的に1位に決定するかどうかという問題に取り組んでいます。群論の世界では指標表だけでは群を完全に特定できないことが知られていますが、これを組み合わせ論的な視点から捉え直そうという試みです。著者たちはヒアーベル有限単純群を用いたスキームにおいて、代数的には同じなのに組み合わせ的には異なる、いわばねじれた構造を作れるかを探りました。具体的にはプロジェクト特殊線形群や交代群を対象に、手話分割や S リングという手法を使って新しいスキームを構築しています。結果として交差数だけでは1位に決まらない原子群結合スキームの無限属を初めて提示することに成功しました。特にプロジェクト特殊線形群において代数的な同型であっても組み合わせ的な同型ではない例を示した点は非常に鋭いアプローチだと思います。また交代群のケースでは一部の群でこのようなねじれが存在しないことも証明しており、理論的な境界線を明確にしています。原子的であるからといって1位に決まるわけではないという判例を有限単純群という強力な道具を使って示した非常にインパクトのある研究でした。20本目はmas.ag からのクロス投稿で、ハンター・ディンキンスさん、イヴァン・カルポフさん、バシリー・クリロフさんによるザ・クォンタム引きたコンジェクチャービアクワシマップス、クワジマップによる量子引きた予想です。この論文ではキバーゲージ理論におけるヒックス枝の枚挙幾何学と量子化された空論枝の表現論を結びつける量子引きた予想の改良版を提案しています。もともとの予想ではグロモフ1点量子モジュールが使われていましたが、著者たちはこれをプシュカル・スミルノフ・ザイトリンモジュールに置き換えることで、より頑健な幾何学的記述を目指しました。アプローチがとても巧妙で、両方のモジュールの共通の源となるマスターモジュールを導入し、クワジマップの理論を用いて定義した頂点関数を介してそれぞれの解を一致させるという戦略をとっています。結果としてADE 型のキュバーゲージ理論などでこの改良版予想が正しいことを証明しました。特に空論市場の次数月トレースという抽象的な対象がクワジマップ空間上の局所化定理を使って計算できることを示した点は、表現論と幾何学の架け橋として非常に強力な成果だと思います。複雑な数式を扱いながらも最終的に逆平面分割の輪のような組み合わせ論的な公式に落とし込む流れには執念のようなものを感じますね。最後はmas.gr からのクロス投稿で、マーク・ルイスさんとブランドン・マーティンさんによるグラップス・ウィズ・アフィックスト・キャラクター・デグリー・ザ・ゼネラル・ケース固定された指標次数を持つ群一般の場合です。この論文では有限化解群においてある特定の整数が規約指標の次数として現れるための算術的な条件を詳しく調べています。これまでの研究ではコンピュータによる計算に頼ったり、次数が平方因子を持たないという強い制限を設けたりすることが多かったのですが、今回の研究ではそうした制約を打ち破ってより一般的な条件を導き出しています。アプローチがとても巧妙で、下階群の中にあるアーベル部分群とフィッティング部分群の関係に注目しています。特にアーベル部分群の作用を規約モジュールに分解し、中心下群の連鎖を構築することで特定の合同式を導き出しています。結果として 指標時数が平方因子を持つ場合でも成り立つ算術的な合同式を証明しました。さらに、アーベル部分群の位数と群の指数が互いに素である必要がない場合まで設定を広げ、同様の算術的特徴付けが成り立つことを示しています。有限体の中での掛け算として作用を捉えることで、複雑な群の構造をシンプルな数の関係に落とし込んだ点に、研究者の執念のようなものを感じます。さてさて、今回は表現論や兼論、組み合わせ論から代数幾何学、そして有限群やクラスター代数まで、数学の奥深い世界を旅する心地よい時間となりました。こうした多彩な視点が交差する面白さを、ぜひ皆さんも味わっていただけたなら幸いです。それではまた次回もお耳にかかりましょう。